Press Talk Market Press。
どうもノブシコブシの志村でございます。さあどうなんでしょうかね、はい、最近の動きで言うともうサマータイム始まって、
はい、そうなんですよね。今週からアメリカサマータイムがスタートしまして、もう10時半からですね、アメリカ市場空いてるということで取引スタートしています。この後ゆっくりとそのあたりの話もしていきたいと思うんですが、この時間 US ストックマーケットプレスお届けしていきます。アシスタント八木ひとみです。さて吉村さん、はい、足元の状況っていう話ありましたけど、日本株も結構荒れた値動き
荒れましたね、はい、なんか日米、ちょっと同じ方向に行ってない感じはしますよね。アメリカ絶好調、日本もまあ調子はいいんでしょうけど、 あまりにもいいのを見すぎたんで、あらららと思ったんですけど。
そうですね、またね日銀のちょっと金融政策決定会合を来週に控えて、そのあたりを睨んだ動きっていうのも出てきてるところもありますし、そうなんですよね。で、まあ、今週はあの経済指標、アメリカの方も経済指標出てきています。 CPI でしたりとか、かなりあの物価がねちょっとやっぱりそこまで減速してないというところが見えてきた部分でもありますので、それをこうどう受け止めて、来週 FOMC もありますので、そこをどういうふうに分析していくかということで、この後松本英樹さんに、ポイントを解説
して、しかも大統領選も決まりましたよね。
あの共和党の候補者が
両者揃ったっていう、
両者揃ったということで
感じがしますし、
なのでなかなかイベントの多い週では、3月、
そうですね、
月がねイベント多い月ではありましたけれども、
あとロシアも一応ありますもんね、
大統領選が。そうですね、
何が起こるかっていろいろあるんで、
そのあたりをちょっと分析していければというふうに思います、アメリカ市場タイムリーにお伝えしながら、アメリカ株投資のヒント満載でお送りしていきます。それでは早速始めていきましょう。この番組は次世代のプロ級投資アプリムームーを展開するムームー証券の提供でお送りします。 US Market View。さて先ほどもお伝えしましたアメリカ市場、今週からサマータイムに入りまして、先ほど10時半から取引がスタートしました。現在の値ですが、ダウは小幅高、そしてナスダックは 0.35% の下落、 S&P500 ほぼ横ばいでの推移となっています、高安まちまちといったところですが、足元の状況ですね、松本さんに伺っていきましょう。松本さん、よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
大阪ですね。
そうです、
ギター日本ってこと。
もうちょっといます、こっちに。
先ほど打ち合わせの時に松本さんが、日本からアメリカに帰るときにどんなお土産を買って帰るかっていうのをちょっとしつこく聞いてたんですけど、意外と面白かったなと思って。
あ、なるほど。でも帰る日程はもう決まってるんですね。
もう次の週末に帰る予定になってます。
なるほど、
それに向けて準備されている
ありがとうございます
ですけれども、マーケットですね、足元の状況ちょっとお話しいただけたらと思います。今週は CPI、 2月の CPI 発表されました、2ヶ月連続でちょっと予想を超える伸びを見せたということなんですけれども、まずはこの値どういうふうに分析されてますか。
そうですね、まあいろいろちょっと特徴的な、ものがあったと思いますね。これまではですね、ずっと前年比での伸びですよね、前年同月比での伸びで見ると、ずっと前月を下回ってきたと、つまりどんどんどんどんインフレは落ち着いてくる傾向にあったわけですよね。で今回は、実は総合指数の方ですね、総合指数の方は、前年比での伸びがですね、前月をちょっとですけれども上回ったんですよね、1月分が 3.1% だったのが2月分は 3.2% にちょっと、上回ったということで、また、インフレ圧力が高まったと、いうこと、これがまあ一番やっぱりちょっと特徴的だかなという感じはしますね。背景にあったのはやっぱりエネルギーなんですよね、エネルギーが、大きく伸びました。エネルギーはいくら伸びたんだったっけな、前月比でいうとエネルギーはですね、2% 以上と、結構大きく伸びたんですよ。まあ、これがあって、まあ、総合指数全体の、インフレ圧力、インフレ率も上がったということで、このエネルギーが上昇したのは去年の9月以来ということなんでね、やっぱりちょっとね、ここへ来てようやく原油が高止まりしている、結局は中東情勢の緊迫なんですけれどもね、その問題が、物価にも影響してきたかなという感じはしますね。この辺のところが 昨日のポイントだった CPI のポイントだったと思います。あとはもういつもの同じようにサービス価格、サービスの価格の高止まりっていうのもずっと続いていますから、ちょっとね、このまま、FRB が、まあ自信を持って利下げに踏み切れるほどに、インフレが、落ち着いてくれるかの言うと、ちょっとやっぱりあの可能性はまた遠のいたんじゃないかなという感じはしますね。まあ、またここからインフレが強まるとかね、そういうふうな兆候はないですけれども、はい、順調に下がるという感じでもないと、まあ、いわゆる、高止まりというふうな状況がしばらく続くんじゃないかなと、そういう感じはしますね。
なるほど。
インフレも粘りますね。
粘りますね。はい、まあ、これまでね、結構順調に、まあ、下がってきたと。これやっぱ物の値段ね、商品の値段の、あるいはエネルギーの値段の下落が背景にあったわけで、もうちょっと言えばですね、その前急にね、前年比で 7% とか 8% まで上がったのも、やっぱり商品とかエネルギーとか、その辺のところが急速に上がったんで、まあ、インフレが、加速しちゃったわけですよね。ですから、上がった分は下がったけれども、でも、じわじわと上がっているところ、家賃であるとか、サービスの価格であるとかですね、そういうものは、やっぱり基調はまだまだ強いんですよということだと思いますね。
これ、昨日のその CPI を受けて、マーケットのアメリカ、その FRB の利下げ開始時期っていうのは、なんか見通しは変化が出てきたんでしょうか。
そうですね、やはりちょっと強い内容だったんでですね、長期金利は上昇しました。それで、まあ、今だいたい今年中に3回の利下げがあるんじゃないかというところを織り込むようになってきてますね。この3回っていうのは、結局去年の12月の FOMC の時に出てきたドットチャートですよね。FRB の高官たちの、まあ、政策金利予想、それに合致するところですから、まあ、結局マーケットは FRB の高官はちょっと間違ってるということで、ずっと先走ってですね、利下げは早い早いというふうに、まあ、考えてきてたわけですよね。
はい、
それが、まあ、結局はFRB の高官たちの予想と同じぐらいのとこまで、まあ、修正されてきたという感じですよね。ただ一方でね、株式市場はほとんど、まあ、無視というかですね、意に介さず我が道を行ってましたね。昨日は、そういった意味ではですね、ハイテク銘柄を中心にですね、しっかりと買いが集まりましたから、まあ、この辺のところは、まあ、おそらくはやっぱり、AI 関連ですよね。AI 関連株を中心に買いが集まりましたから、まだまだこの AI に対する期待っていうのが強い中でですね、まあ、CPI、物価、インフレはまだまだちょっと心配だけれども、それでも、まあ、AI が、それを、まあ、カバーしてあり余るほどの成長を期待、見せてくれるんでしょうという、まあ、そういう期待が買いを呼び込んだというところなんだと思いますね。
これ週末とそして週明けですね、 NVIDIA が結構大きく下げて、そのハイテク株ちょっとヒヤッとした場面もあったと思うんですけれども、はい、そこをまた下がったところでは買いが入ってきたっていうのが、今のやっぱり強さの背景にはそういった期待があるということですよね。
そうですね、やはり、まあ、今AI もね、結局のところはね、すぐに別に利益がボンって出てくるわけでもないですから、やっぱり期待の部分、これから先、まあ、かなりの長期間にわたって、これはやっぱり景気の経済の、大きな発展要因になるしですね、そこに携わっている企業っていうのはやっぱり成長が期待できるというところからだと思います。そういうところがですね、やっぱり買いを呼び込んでいると。まあ、確かにね、 NVIDIA なんかは本当にびっくりするぐらいそこまで上がってきましたから、上がったものは下がるということで ね、調整が入るのは、まあ、致し方ないことですけれども、何かきっかけがあればやっぱりまた、やっぱり、AI だ、ハイテクだということになるんでしょうね。で、おそらくそのきっかけになったのは、まあ、月曜日でしたね、その前日の引け後に発表されたオラクルの決算が結構良かったこと。これでですね、別に直接どこまで関係あるかっていうとですね、何とも言えないところなんですけれども、そういう、まあ、少し関連性のありそうなですね、企業の、決算が良かったということでも、また新たな買いを呼び込むきっかけになったと。それだけやっぱりまだまだ、地合いは強気に傾いているということなんだと思いますね。
なるほど。 もう一つその FOMC がちょっと重視、 ARB が重視しているのが、うん、物価と揃って雇用統計、雇用の部分ですよね。で、先週雇用統計発表されたんですけど、はい、先週末、12月分1月分の数字下方修正してきましたよね、はいはい、かなり強かったものを下方修正してきて、あ、なんか常識的な範囲内にちょっと落ち着いたのかなみたいな数字出してきたと思うんですが、このあたりどう影響してくるんでしょうか。
もうまさに常識的な、範囲の数字だったと思います。ただですね、あの1月と2月の合計でですね、やっぱり50万人以上増えてるんですよね。ですから、まあ雇用は、まあ月平均で25万人増えているわけですから、これをどう考えるかですよね。やっぱりまだまだ雇用は強いというふうに受け止めるっていいと思います。で、まあ雇用がどれぐらい強い、別に30万人とか40万人増える必要はないんですよね。これは明らかにちょっと過熱気味ですから、これはまあかえってやっぱりインフレを呼び起こす可能性があるから良くないと。でもまあ20万人半ばという、まあ、あの、それぐらいの、まあ、あの、雇用の増加があればですね、これは十分に強いですから、
はい、
十分に強いということは何かというと、やっぱりインフレを抑制するだけのものではないと。ここからもう一段ね、その、最後の1マイルと言われる 2% の目標に向けてですね、インフレがもう一段下がるにはですね、やっぱり雇用が少し悪くなってもらわなければ困ると、まあ、FRB の立場から言うとですね、そう思うんですけれども、そこまでも悪くないと、いうことですよね。ですからやっぱりインフレはしばらく高止まりかなと、ここからもう一段その FRB が利下げに踏み切るような、ところまでデータが揃うためには、やっぱり雇用ももうちょっと悪くなり、景気ももうちょっと悪くならないと、まあ、インフレもそこに下がってくれないんじゃないかと、そういうふうには見ておいた方がいいと思いますね。
まあ、ここ最近世界を牽引してきた AI 関連ですけど、これ関係あるかどうか分かんないですけど、なんかヨーロッパの方で AI に関する法案が通ったみたいなのあったんですよ。これなんかひょっとしたら、ね、どうなるか分かりませんけど、
こういうのはね、テクノロジーの発展にはね、やっぱりそれをまあまあ、それに対する、まあ、不安っていうのが出てくるの、これはもう、当然の話だと思いますが、はい、インターネットがね、まあ、普及していた時も、やっぱ同じようにいろいろとありましたしですね。まあ、ただ、それでも、まあ、AI の流れっていうのは多分、止まらないというふうに、考えておいた方がいいと思いますね。まあ、確かに、まあ、ね、あんまりAI が暴走しないような、ね、手段というのは考えておかなければならないのかも分かんないですけれども、はい、まあ、それが逆に、ね、まあ、AI の発展というかですね、そういうものを阻害してしまうようになれば、これはもう本末転倒なんでですね、いろいろと、まあ、規制というのはこれからも出てくるかも分かんないですけれども、
はい、
まあ、それで AI ブームというかですね、それが終わることはないと思いますね。
そうですね、でももう多分もうこんだけ高値いってるから、俺だったらもうチキンレースが始まってるんですよね。なんかちょっとしたことで俺だったらすぐ引いちゃったりとかするかもしれないから。
そうですね。やはり、はい、まあ、そういう私が今言ったね、AI の将来っていうのは、5年、10年先にどうなってるかというところで、今よりは絶対に良くなってますよと言いますけれども、ね、言えますけれども、今のね、この急騰が、まあ、変わりすぎなのかどうなのかっていうと、これはまた話は別ですから、はい、やっぱりちょっとね、変わりすぎの部分があると。いうことですね。だまあそれを、まあ、気にするんであれば、やっぱり景気動向だと思います。
なるほど。
結局全体的な景気が悪くなったらですね、いくら AI の先行きが見通しが明るいと言ってもですね、やっぱりまあ足元の景気が落ちればですね、うん、NVIDIA といえどもやっぱり需要も落ちてくるでしょうしね、注文も落ちるでしょうし、景気が悪くなればやっぱり企業業績っていうのも悪化しますから、うん、まあその辺のところはやっぱり注意してみる、べきでしょうね。AI に関するそういうミクロ的な要因は強気でいいですけれども、それを、まあ、阻害するというかですね、冷や水を浴びせるとすれば、やっぱり、全体的な景気、マクロ要因としての景気動向であり、それを景気を悪くさせるっていうのはやっぱり、中央銀行の金融政策、アメリカでったら FRB の金融政策ですから、で金融政策を、まあ決定づけるのはやっぱりインフレということですから、うん、 から、まあ、結局雇用、インフレ、金融政策、景気というこの4つの流れをですねしっかり見ておく必要はあると思いますね。
はい、
ちなみにその景気に関してなんですけれども、この先そのアメリカの景気が現状どうなのかっていうのを見ていく上で注意しておかなくちゃいけない数字だったりとかニュースっていうのはありますか？
そうですね、まあこの先もやっぱり一番のポイントは消費関連になると思います。消費関連の、まあ、データっていうのはやっぱり見ておく必要があると、まあ、今はねまだ消費が好調なんですよ、なぜ好調かっていうとやっぱりもうこれここの番組でも何回も言ってますけども雇用がいいからですね。雇用がいいとみんなやっぱり将来に対する不安が後退しましたらね、この先ね、仕事がちゃんとあって給料もちゃんと増えるということになれば、みんなね、やっぱり気も大きくなってちゃんと消費しますから、この状況が続いている間は、まあ、あんまり心配はしなくていいのかもわからないですけれども、まあそれがあんまり続くと、まあ、インフレ圧力が強まるんで FRB はやっぱり、そこを抑えなければならない。だから利下げにも踏み切れない、という状況ですからね。で今やっぱりそういう、金融政策政策金利っていうのは景気を抑制するような水準にまで上昇しているとされていますから、この先やっぱり普通に考えれば景気雇用と景気は悪くなってくるんですよね、ですからあとはもう本当にタイミングの問題なんでですね、
はい、
今本当にいろんなアナリストがびっくりするぐらい、当のパウエル FRB 議長もびっくりしているぐらい雇用も景気も強いんですよね。でもやっぱりどっかで、これは悪くならなければ、ならないっていうか悪くなると思います。もしならなかったら結局追加利上げしなければならないという時点になることになりますからね、そうはならないだろうということで今 FRB は利上げもしないしでも利下げもしないということで景気が悪くなってインフレが落ち着くのを待っているわけですから、まあやはりその辺のところはねちゃんと注意して見ておかなければならないと思いますね。雇用とやっぱり消費関連の、まあ、消費者の景況感指数であったり小売売上であったり、まあその辺のところは一番のポイントになると思いますね。
氷は、今週発表
木曜日ですね、はい、明日14日に発表になりますね。
はどう出るかですよね。
うん、
まあ、今月 の、 こういうあの2月分の氷売上は1月が少し大きく起こったんで、反動で、まあ結構な増加になるとは見られていますけれども、そろそろやっぱり氷も、まあ変調を期待してくるかなと、怪しくなってくるかなということになるかもわからないんでね、本当に今、まあ、その辺の、ね、効果の現れる、タイミングっていうのを測るのが一番難しいんでですね
、
まあ、とりあえず今はまだ大丈夫だけれどもこういうところに悪い数字が続くようになってくればやっぱり気をつけましょうねということしか言えないと思いますね。今は
これエネルギーの値段が上がるとガソリンの値段も上がるってことですよね。
そうですね。
そうするとお買い物に行くのをちょっと控えようみたいなっていうほどは上がってないんでしょうか今は。
いや、アメリカの場合はねお買い物に行くの控えられないんですよね。
まあ、
我々のニューヨークに住んでる人間はね車使わないですけれども、他のとこも8割以上の人っていうのはもう車に乗るのが当たり前というか生活必需品なんで、まあ車には乗らざるを得ないと、何するにしても、車には乗らざるを得ないということですから、もう
ガソリンの買い物が多いですよね。大きいですね。
そうなんです。まあだからね、
ね
回数を減らして、まあ大量買いっていうのもありますけれども、まあどっちにしてもガソリンが上がるともうどうしようもないわけですよね。ですからまあ大統領選の前にですね、バイデン大統領もですね、なんとかガソリンの上昇は食い止めたいと思ってると思うんですけれども、まあガソリンが上がると、景気は悪くなると、結局ガソリンで、使う、額っていうのは、まあ、言ってるのは削れないから、はい、その分やっぱ他のところを削らなければならないと、そうなるとまあちょっと新しい服を買うのをやめとこうかなとか、テレビを買い替えるのをやめとこうかなとか、やっぱりそういう形で消費に影響が出てくると思います。ですからやっぱりインフレ、特にガソリン価格の上昇っていうのはですね、消費を鈍らせる可能性が高いというふうには見ておいた方がいいと思いますね。
なるほど。
これアメリカのそのガソリンの価格とかっていうのをチェックできる指標って ていうのはありました？
そうですね、普通に原油相場を見ておいてもいいですし、あと毎週月曜日にですね、エネルギー省が月曜日の午後ですから、日本時間でいうと火曜日の大体朝7時ぐらいかな、それぐらいに週のガソリンの価格っていうのをエネルギー省が発表していますから、それを見ると、今どれぐらいなのかなっていうのは分かります。前週週ごとに出ますから、前週から上がったのか下がったのか、それよりもやっぱり1年前に比べてどうなのかっていうのが一番ポイントですけれども、それはエネルギー省の、サイトを見れば、チェックすることはできますね。
これ僕素人ですけど、そのガソリンの上がり方次第によっては利上げ相当ぐらいな、
もうガソリンが上がれば利上げと同じ効果があると、
効果があるってことですね。
あるいは増税と同じ効果があるというふうに言われていますから、意外にね、利上げも、その税金増税もですね、いろいろな手続きを踏まないと、できないもんですけれどもね、もちろん。でもガソリン価格が上がるのだけは何の手続きもなしにですね、相場が上がれば上がっちゃいますから、やっぱりここはちゃんとチェックしとかないとダメなんですよね。そういう、利上げっていうか本当に、増税と同じ効果があってですね、ガソリンが上がればやっぱり他のものの消費は、減ってきますから、そこは注意が必要です ね、
はい、今回の CPI でそういうちょっと、変化の兆しみたいなのが見られたということなんですが。
そうなんですよね、エネルギー価格が久しぶりに大きく上昇しましたからね、
そういったことを踏まえて来週19日から開かれます FOMC 結果発表は20日となります、その後パウエル議長の講演、会見がありまして、ということなんですが、来週20日ですね、日本祝日なんですが、この番組生放送ということで、この番組の生放送が終わって日本時間では明けた21日に、
そうですね、夜中の3時ぐらいですね、発表があるのはですね、で会見が3時半ぐらいになりますけれども、今回はですね、金融政策に関しては、ほぼ、据え置きって変更なしということで、間違いないと思います。利上げもやらないし利下げもやらないということになると思います。ただ今回は、いわゆるドットチャートと言われるですね、 FRB の交換による、政策金利の見通しが出ます。これ、去年の12月の時点では、今年3回の利下げがあるという見通しになっていますけれども、これが変化するのかそれとも据え置きなのか、その辺のところが一つのポイントですね。あとは経済見通しというのも出るんですけれども、ちょっとこれも、変化が出そうですね。特にインフレ見通し、に関してはですね、変化がありそうですね。というのも、去年の12月の時点ではですね、PCE の、指数、総合指数、インフレ指標となる PCE の指数がですね、2.4% ぐらい、コアもそうですけれども、すいません、総合指数もそうですけれども、コア指数も 2.4%、前年比で 2.4% も同じぐらいになると、いうふうな、見通しが、示されてたんですよね。ただ、足元では、この前の1月分の PCE を見ると、総合指数は 2.4% ぐらいなんですけれども、コア指数はまだ 2.8% ぐらいなんでですね、結構やっぱり足元のコア指数は高い伸びを示しているんで、おそらくこのコア指数は引き上げと、いうことになると思います。で、コア指数が引き上げられるということはやっぱり、利下げの開始も、後ろにずれる可能性が、そうじゃないと、整合性が取れないんでね、インフレが高くなるというふうに見通しを変えたのに、なんで利下げのタイミングが一緒なんだということになると、これ辻褄が合わないですから、コア指数の見通しが引き上げられればですね、利下げの開始が遅れる、つまり、利下げの回数が減るということもありえますが、この辺が一番のサプライズというかリスク要因になる可能性はあると思います ね。
結構大きく反応が出そうなので、
そうですね、ここ辺の辺に注目したいと思いますね、
超早起きかなかなか眠れない夜かになりそうですね。
そうですね、
ここまでは US マーケットビューをお届けしました。ムームー証券からのお知らせです。投資家の皆様、金融情報アプリムームーをご存知ですか？金融情報アプリムームーは、ナスダック上場企業のグループ企業であるムームー証券株式会社が提供する次世代の金融情報アプリです。
ムームーアプリの一番の魅力は、世界中の様々な情報、ビジュアル化された分析データをリアルタイムで確認ができる点です。即時性の高い情報で投資家を徹底サポートします。また、初心者から上級者まで、あらゆる投資家が活用できる充実した機能を搭載。機関投資家の動向では、ウォーレン・バフェット氏をはじめ、世界の有名なファンドが売買する銘柄の確認ができます。これらの機能を備えた金融情報アプリ、ムームーは、完全無料でダウンロード、使用が可能。プロ並みの株式情報を提供いたします。お手持ちのスマートフォン、タブレットから、アルファベットで、MOO、MOO とご検索ください。以上、ムームー証券からのお知らせでした。ムームー証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金商、第3335号。マーケ
ットトピック、ここからはマーケットトピックです。押さえておきたいテーマ、話題、個別銘柄について松園克樹さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
お願いします。
今日のテーマがですね、アグリフードテクノロジーということですね。
全然わからないです、
もうアグリテックっていう言葉とフードテックっていう言葉が融合して、今はもうアグリフードって一つの、まあ大きなカテゴリーになってるんですよ、まあちょっとその推移とかも、まあ投資額の推移とかも今日ちょっと紹介しようと思います、まあ早速なんですけど、まあ世界的に今ね、もうさっきも言ってるの、半導体とか AI とか、もうみんな猫も借地もそっちに行ってるけれども、まあ最も注目しなきゃいけないよ、根底的に大事だよっていうのが人口問題なんですね、
ちょっと長期の目線で見てみて
ください。そうそうそうそう。で、世界経済フォーラムっていうワールドエコノミックフォーラムっていうのがあるんですけども、そこでは、世界人口が2050年までに90億人に達するよって言って、今何億人か分かります？
今俺6、
いやいやいや、もっといますよ。今います。
65とかそんな。
今います。もっといます。まあちょっとそれは後で調べても。で、食料の、そうなると食料の需要っていうのは、どんどんどんどん増えてきて、まあ 60% 以上現在の時点から2050年にはね、増加する。今から世界の食料が 60% 増やせなきゃいけない状況になるよと。加えて、
未来は、
人口増加もあるし、まあ、エルニーニョとかラニーニョとか、そういった気候変動のような問題もあるので、いろんなもう食料危機っていうのがどんどんどんどんもう目の前にあるんだ、ということがなってます。で、世界的にですね、農作できるような地域っていうのも気候変動によってこうできなくなったりするんです。今干ばつが起きたりしたらできなくなるし、今干ばつ起きてるのは、パナマ運河付近とかね、とんでもない干ばつ起きてますけど、まあ、できなくなるっていうのと、あと食文化の変化によってこれまで乳製品を食べていなかった地域、まあ、インドとか中国とか、
なるほど、
そこでも乳製品を食べ始めて、乳製品不足とかね、中国の危機が起きるときって、経済危機が起きるとき乳製品結構下がるんですよ。で、乳児とかね、あっちも影響を受けるじゃないですか、まあ、中国と密接な乳児とか下がるんですけど、その中でも乳製品ってガクンと影響を受けるんです。乳製品企業結構
需要がそれガクッと減るからってことですか、
ガクッと減るから。
なるほど。
これ合ってるか分かんないですけど、ある時期から中国の方がマグロを食べるようになったら、もうマグロ日本にないみたいな感じの感覚の
なってます。
世界版みたいな、
世界版世界版がそうなって
る。
なるほど。でも確かにその中間層って言われる方々、お金がある程度持ってらっしゃる方々が増えていくと、そういうその贅沢品だったりとか嗜好品だったりとかにも、需要がすごく大きくなるけど、供給は変わらないからっていうことですよね。
そうです、変わらないから。でちょっと余談になるんですけど、まあ、食物の成長に必要な3つの要素って知ってます？
光、水、土。
おお、すごいな。
違うんですか？
光、水、土。
まあ、栄養素としてね、栄養素として3要素ってよく言われているのが、まあ、植物育てる人が大体知ってるリンとか。
そっち？
そっち。
でもリンぐらいしか分かんないです。
と窒素とカリウム。
カリウム
ってあるんですよ。で、リンはどういうところから取るかっていうと、まあ、リン鉱石から取るんですよ。で、これ今写真がないな、さっき説明した写真がね、リン鉱石のナウル共和国の写真を入れてたんですけど、
はい、
リン鉱石が国全体がリン鉱石でできたナウル共和国っていうのがあって、はい、1980年には世界で一番リッチな国になった場所なんですよ、
ね。はい、
で、まあ、全部タダ、
はい、
まあ、全てがタダ、働かなくていい、うん、で GDP は アメリカを超えて、アメリカの 1.5 倍だったんですよ、その当時。日本の2倍ぐらいだったはずなんで。で、それぐらいすごい場所。これ、ナウル共和国。で、ナウル共和国は、リン取りすぎちゃって、もう取るもんなくなっちゃったんですよ。それぐらいリンって重要で、食物を育てるために必要で。一国壊滅しちゃったんですよ。で、残ったのは何かっていうと、糖尿病問題。散々贅沢をしてきたんで、ね、はい、でこのリンの争奪戦っていうのは1980年のナウル共和国でも起きたし、もっと前になるとあのフンボルトペンギン、
はいはいはい
はい、
フンボルト海流ってあのペルーのところにあったかい海流があるんですけど、はい、上に流れてくる、
はい、
でそこのフンボルトさんが見つけたんですけど、
はい、
でフンボルトペンギンのフンが蓄積されてこれリン鉱石になるんです。リン鉱石をめぐって戦争が起きてるんですよ。
鳥のフンって、
う
ん、
そう鳥のフン。
そうなって漫画で読みました。確かに。
鳥のフン争奪戦とか、まあ世界は食料に対してすごく敏感で、何かあると食料で争い事を起こしてきたんですよ、はいはいはい、今まで。
そうですね。は
い、だけどこの直近で言うと世界の人口を無視しながらも成長していくからそこを無視してるわけで、うん、で今からはもっとそれがあの本当に大事な局面になるよっていうのがあります。で、このねスイーズをちょっと見ましょうかね。
はい。
これが過去10年間の世界のアグリフードテックの投資額のスイーズなんですけど、うん、2012年以降で全世界だと総額ですね、1960億ドルがこのアグリフードテックカテゴリーに投資されている。で、2022年に全世界で調達された金額は296億ドルなんですね。で、2021年から大きく減少してるんですけども、
はい、
2021年ってこう著しくポンって跳ね上がってますよね。
はい。
これは何だと。何があって、ここ上がったんだ。
コロナじゃないですか。
は
い、
そうそうそう。僕らは、うん、そうですね。
コロナとウクライナ戦争によって、食の調達の手段が変わったんですよ。
ああ、なるほど。
だからまあ、ウクライナの紛争があって、小麦が調達できなかったりするんで、うん、別のルートから調達しなきゃいけない。じゃあ、そのために投資をしなきゃいけない。まあ、船舶系の投資をしなきゃいけないとかね。そういうのもあったし、デリバリーをしなきゃいけなくなったので、これ、デリバリー業界に対する、ここに投資がドーンといったんです。
はいはいはい、はい、
だから2021年にアグリフードテックに入ったのは530億ドルで、2020年と比較したらもう倍ぐらい増加してるんですよ、
うんうん、
結構じゃあアグリフードテックって幅広いんですか。その今めちゃめちゃウーバーイーツみたいなのもアグリフードテックとか、はい、まあ、フードテックに入るっていうことです
ね。ウーバーイーツとかはe グロッサリーって言います。e グロッサリー市場オンラインとかがそうです。でちょっと次のページスライドに行くと、これがアグリフードテックのカテゴリーの、あの定義、カテゴリー定義で、
なるほど、
黄色のところと、
うん、
まあ、水色の、そのアップストリームとダウンストリームの2つに分かれてるんですけど、うん、
これはまとめてってことですね。
そうそうそう、はい、アップストリームはあの簡単に言うとサプライチェーンの初期段階、
うんうん、
サプライチェーン、食のサプライチェーンの中の最初の方、
うんうんうん、
つまり原材料の生産に関わるようなもの、
はいはい、
実際にこの農作物を育てるところであったり、あのバイオテクノロジーであったり、あとはロボットとか IoT のロボット、はい、ドローン、
はいはい、
そういったものもあのこのここのサプライチェーンのアップストリームに入るんです、ね、
これがあの肥料とかもってこと、
肥料を作るところ、そこに入る。
なるほど。
まあ、そう、肥料で忘れちゃいけないのは、まあ、窒素なんですけど、
はいはいはい、
窒素の話するとまた別に
そっか時間なくなるみたいな
時間なくなっちゃう、はい、これ窒素も大事なんですけど、でそのもう一つがあのダウンストリームって言って、これはサプライチェーンの後半の部分ですね、つまり流通とか販売とか、うん、で e グロッサリー、さっき言った Uber Eats とか、
うん、
グラブとかグラブフーズとか、
うん、
それらがあのこういうダウンストリームのものなんですね。でちょっと次にいきますね。でこれが都市ごとの投資額をサプライチェーン別で見るようになっている図なんですけれども、うん、2021年からはこうずっとアグリフードテック業界にこの530億ドルが2021年投資されて、うん、まあ、この時最もグーンと伸びた年なんですよ、このコロナの影響で、
はい、
でここで伸びたのがあの赤の領域の部分ですね、てかダウンストリーム領域が一気にあのゴーンと増えた。
なるほど、赤が
もうウーバーイーツに投資だ、ウーバーイーツのようなあのオンライン系販売にやらなきゃいけないんだってなって、ここにゴーンと投資額が増えたんです。
メインは赤ですね、そう見
ると。ところが2022年になると一気に減少している
、うん、
もう落ち着いたんですよ。
そうですね。
ここで考えられるのは 食品とかのそのフードデリバリーとか、オンラインスーパーマーケットのような領域はある程度成熟したんじゃないか、もう大体インフラ整っている状況なので、うん、だから大体成立しちゃった、成熟しちゃったっていう状況が考えられる、
うん、
ということで次のステージはアップストリームに行ってもおかしくない、アップストリームもより原材料に近いところに行くべき、うん、行ってもおかしくはないんじゃないかということで、今日ピックアップしてきた企業はいくつかあるんですけど、
なるほど、
そうで、ちょっとその前に、
はい、
肉の写真を持ってきたんですけど、
肉の写真、
培養肉、
はいはいはいはい、
バイオテクノロジーを使ってわずかな細胞から 1,2、はい、ミリぐらいの細胞から、
はいはいはい、
それを培養させて、培養するときってプロテインとか、
はい、
脂肪とかそういった培養液、まあ、うん、食べ物と同じ環境の培養液の中に肉を浸して、まあ、体と同じような温度を与えて成長させるんですけど、うん、そういった培養肉で作ったのがこのチキン、チキンなんですね、アメリカチキンがすごく、
うん、あ、これ真ん中にあるやつですか、
そうです、
チキン YouTube ご覧の方、
代用肉じゃなくて培養肉ですよね、
培養
肉、
培養、そうそう、
肉は肉なんですよね、
肉です、肉を、成長させた、ちょっとした肉の細胞を使って成長させた、
これを肉っぽくしましたじゃなくてもう肉なんですね、
肉です、
へえ、
ビヨンドミートは植物由来の大豆で作った肉風の植物だけど、うんうんうん、これは肉そのもの、肉そのものをテクノロジーで作った、
すごいレベルまで来てますね、こう見ると、
うん、そう、これがね、結構でもこれは2022年に、2022年 FDA と USDA ってアメリカの場合はその認証局が2つ必要で、うん、はい、培養肉の場合は、
はい、
培養魚の場合はいらないんですよ、1個で、
あ、お魚も大丈夫、
うん、USDA だけでいいんです、認証は、肉の場合は2つの認証が必要なんですけど、で去年と一昨年で一社一社認証されて、
あ、もう通ったってこと
ですか、もう通って普通に売られてます、で普通にレストランがあるんで、培養肉レストランが、
だから私代替肉だとなんとなくこう何でできてるかが分かるじゃないですか、それこそ大豆からとかっていうのが分かるから手を出しやすいなと思うんですけど、培養肉って言われるとなんかちょっと得体が知れないっていうイメージが先行しちゃうから、
でも俺は培養肉の方食べたいですね、
本当ですか、
培養肉はもう所詮というか、
タレだけの味でしょ、
はい、味はそれでしょうだから、培養肉
やっぱそっか、こうねえ、
こっちは肉、培養肉は本当に細胞を取って
肉の細胞
育てたんで、
はい、
別に変なものじゃないってことですよね、
そういう液体の中で、うん、ドラゴンボールの液体に入ってこう、
はいはいはい、
細胞がこう活性化されて
回復する、
回復する、あの仕組みですよ、
あの仕組み
で肉を作りましたってことですよね、で
肉を作った、
もうお店もやってますよってこと
か、もう店もやってます、
あら
店もやってるんですよ、っていうことでちょっと銘柄のピックしてきたのがあったんですけど、
はい、
培養肉系とかそのビヨンドミート系だと植物由来の肉とかいろいろある中で、これね、まずビヨンドミートっていうのは、まあ、その名の通り肉を超えるって言って植物由来のもので、うん、知ってたりする、
あとこれ一番人気有名というかメジャーですよね、
メジャーメジャーメジャーメジャー、うん、それは食文化のあれもあるので、
お肉
食べれない人たちのためのものもあるし、うん、でもう一つはこれプレジションバイオサイエンスって言って、これはもうバイオテクノロジーで、うん、培養している、う
ん、
でこの二つはもう株価見ても分かるように時価総額も見ても全然低いんですよ、
一時、うん、の盛り上がりからはちょっと水準変えてきちゃってる感じが
します、ね、でそのプレジションバイオサイエンスになると、うん、DTIL っていうティッカーシンボルなんですけど、
はい、
おそらくティッカーシンボルと社名が違うんで、まあスパックじゃないかなっていう、
なるほど、
まあ、スパック、パッと見て分かりますよね、これ多分スパック上場だなっていうの、
うん、
でこっちの2つを挑戦的に買っていくよりはもっと安心した方がいいっていうので、
確かに、
タイソンフーズを、タイソンフーズはおそらくアメリカに住んでいる方ならほぼ知っているんじゃないかっていう、世界でいうとその食品加工、食肉加工業種では世界2位の売上高、アメリカだと1位ですね、
うんうん、
で、まあ、ここはもう創業も古いんですよ、1935年創業でめちゃめちゃ古い会社ですね、
うん、
で世界1位はブラジルの JBS ですけど、
はい、
うん、食肉加工企業としては、まあ世界で2位、アメリカでは1位なので、アメリカはもうおなじみの企業、はいはい、
ここがどんなことをしてるんですか、
う
ん、
ここは2016年になんと VC やり始めた、
うん、めっちゃ知ってる、はいはい、
これ系の人工肉系の VC をベンチャーキャピタルを立ち上げて、
じゃあもうそういう有望そうなベンチャー企業にどんどん投資していってるってことなんですね。
ああ、もう手はつけてる、
もうここもういっぱい触手伸ばしてるんですよ。
はあ、
だからあとはあの育ってくれば回収するだけなんで、
そろそろ育つかもなぐらいの、
育つかもなというよりは育たないと2050年の人口問題にどう対応するのか、食のための戦争をするのか、戦争じゃなくてテクノロジーで人口問題を解決するのか、
なるほど、
どうするんだ、
結構な二択のところまで来てるんです
よ。でも毎年 毎回歴史的にはこうやって戦争が起きてるんで、
はい、
あの食のために、
まあそうですね、
食の調達のために戦争が起きてるんで。
なるほど。じゃあ松戸さんのその投資戦略でいうと、まあ、ビヨンドミートだったりとか、そのプレシジョンバイオサイエンスみたいな、うん、新しい技術を開発していって、で本当にこれが当たるかどうかわからないっていうようなところよりも、あの主軸のちゃんと本業があって、
そうそうそうそう、
でもうむしろお金で
お金解決しようとしてる、うん、
してるところ で
の
きっとそこにお金入れていると将来、まあ、M&A とかで
そう可能性もあるよね、
うん、
含めてっていうこと、う
ん、ちゃんとここ配当も出てるんで、3、今配当利回り多分 3.5 ぐらい出てるんじゃないかな。
なるほど。
多分
じゃあ解決しなくちゃいけない問題ではあるんだけど、投資はちょっと安牌でいこうみたいな感じですか。
まあ確かに、
そのグロッサリー系市場に対する投資っていうのはほぼ成熟したと思ってるんで、
はい、
だから傾向としては、そっちじゃない方より、うん、あの上流の方に投資が移りつつあるんで、うん、上流の方の移りつつあるもの分野は何かっていうと、農業 IoT とかバイオテクノロジーとかになってくるんですよ、うん、で農業 IoT も僕ちょっと結構解決してるところがあるなと思ってるので、
はい、
あの自動でリンゴ取ったりとか、
はいはいはい、
その辺できてるので、
あとはもう普及の問題ってことですよね、コストとか。
それはもうハードウェアの問題にもなってくるんで、あの半導体の問題になってくるんで、どっちかというとそれは半導体かな。
なるほど。
だからこういうバイオテクノロジーの方に注目したい、注目するんだったらこういう企業あるけど、まあ、タイソンフーズの方が VC を持ってて安心できる、
うんうん、
食も将来の食も安心できるし、持ってるお金もそんなに減らないよと、
うん、
ただ吉村的なマンブリ
ー、まあそうです、
こっちですよ ね、
吉村さんはそう、あのギャンブルで行かなきゃいけない、
行けないからここに
そっち
行かないといけないってことですね。
挑戦
しないといけないわけですよ。食は手に入ったけどお金がなくなってる可能性があると
あるかもしれないな。
日本もね、
そうなんです、
やってはいるところが、特に食にはうるさいから、うん、日本は技術の高いので、はいはいはい、うん、それこそ、大豆ミート系だとネクストミーツっていうところとか
行ったんですよね、
はい、もう
ね、
ここアメリカの方に上場してると思うんですけれども、うん、だから関心はすごく高い分、特に日本なんて自分たちで食料作るの、うん、そこまで
ね
力があるわけじゃないので、
とはいえどこにも全国で干ばつだなんだってまだ起きてないじゃないですか、うん、ちょっとなんか冬暑いなぐらいしかないから、そうそうそうそう、あんまり危機感はなかった
んですね。これね、もっと見てほしいな、実はね、リン、さっきもフンボルトペンギンのリンですけど、はい、リン鉱石、まあ、リンってもう今足りなくなってるんですよ、
うんうん、
リン危機が起きてる。リンの生産どこが一番かっていうと中国だったんですよ。これデカップリングしてるでしょ、だからなくなってくるし、あとアルジェリアとかですけど、アルジェリアとの日本の外交ってあんまりうまくいってなかったから、まあ、中国はうまくいってるんですけど、うん、リン調達できないじゃんって、
はいはい、
リン戦争も考えられる。
どうするんですかリン、
ま、たこれはね、また科学の力
で作れるんですね。
へ、
解決しようとしてるんですよ、科学で、はい、リンをまた別の手段で。
なるほど。
あ、じゃあそう、なんか食料とかに関しての、食料問題に関しての投資っていうのはかなり裾野が広い、
広いです、広いで です、
ね、テクノロジーって言っても、
いっぱいあるバイオとか、またそもそも根本的な材料、あと、まあ、栄養素の問題とかも出てくるし
私がなんか太陽水土とかって言ってる場合じゃなかったってことですよね。
言ってる場合
あるところ大変ですよ、一個人の農家さんだけじゃ抱えきれないレベルの問題になるから。
そうですね、ちょっとこのあたり
大変だな、
ね、ウォッチして、こういうのは普通になんかこう、例えばそのさっきあの松野さんがよくお話しされてるその経産省とかの資料で見られる、
農水省の資料ね、出てくる干ばつの情報とかも出てくるし、あと農水省の資料だとあのバルチック指数とかね、
はい、
船舶の 船の影響によって食料が届かなくなることもあるから、それによって食料価格上がったりとか、飼料価格が上がる、トウモロコシ値段がある、干ばつで上がるし、
結構言ってくださるじゃないですか、うん、その総務省とか、はい、そこの資料を見てください、うんうん、もう書いてあるんですよっておっしゃってる、そうそう書いてある、見ようとしたんですけど、どこ見ていいか全く分からなかったんですよ。
そうなんです。全然 DX が進んでないから、あの、サイトは。はい。何書いてるか分から
ない。この辺ですよっていうなんかあるんですか？
ないです。
ない。もう、とにかく見て。
読み解いてい
く。経験で。
あー。ひっくり返るかと思いました、最初開いて。
分かんない。はい。どこにあるんだってなる。
はい。
そのとおり。
そうですね。でもまたチェック、資料チェックしつつ、はい。はい、投資のヒントをそこから拾えればと思います。
はい。
ここまでマーケットトピックお届けしました。
ありがとう。
ムームー証券からのお知らせです。ナスダック上場企業のグループ企業であるムームー証券株式会社は、アメリカ株取引を開始しました。ムームー証券のアメリカ株手数料は、どの銘柄でも200株までの売買は一律税込み 2.18 米ドルで注文ができます。グローバルスタンダードの手数料体系で、お客様のアメリカ株取引をサポートします。取引可能なアメリカ株銘柄はおよそ7000銘柄となっております。また、業界初のアメリカ株24時間取引が可能。急な株価変動にも迅速に対応できます。アメリカ株投資の強い味方、ムームー証券をぜひお試しください。ムームー証券が扱う商品等には、価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等の内容を十分にお読みください。ムームー証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金商第3335号。
使って得するムームーアプリ。
さて、ここからはムームー証券のアプリの特徴や使い方を紹介していくコーナーです。ぜひアプリを一緒に操作しながら聞いていただくと分かりやすいです、はい、ここからはムームーアプリプレゼンターの坂本麻子さんとともにお届けします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はですね、ムームーアプリからテーマ投資についてご紹介していきます、
はい、
このコーナーでも以前にアメリカ株で銘柄選びのヒントとなるテーマや業種などをまとめて表示するテーマ投資の項目をご紹介しましたよね、
はい
はい、半導体関連や配当貴族銘柄、肥満症治療薬関連といった様々な切り口で40近いテーマとしてまとめられています、
はい、
このですね、便利な機能が日本株版でもリリースされましたので、今日はそちらをご紹介していきます。
はい、
皆さん最新のものにアップデートはお済みでしょうか？
はい、
はい、それでは今日も早速ムームアプリの画面で見ていきましょう。アプリを開いて一番下のタブからマーケットを押して、一番上のですねタブから日本株を押してください、
はい、
そして下にスクロールしていきますとテーマという項目が出てきます。なので詳細を見てみましょう。出てきますかね、
テーマ。
はい、はいはい、それですね、テーマ、テーマを押していただきまして、こちらでは半導体、円安、金利上昇など現在は8つのテーマが公開されています、
うん、
それでは半導体を押してみてください。はい、そうしますと下にスクロールしていくと主な構成銘柄とその一覧が出てきます。ここにはムームー証券独自の基準に基づいて選定された銘柄が並んでいます。ここ最近の日経平均を左右しているような東京エレクトロンやアドバンテスト、売買代金上位のレーザーテックなどが名を連ねています。ではページを一番上にスクロールしてチャートのタブに切り替えてみましょう。右側ですね、はい、この指数は構成銘柄の加重平均を算出して昨年1月の最初の取引日の始め値を1000ポイントとして換算したものです。そしてチャートを見てみますと昨年10月末に1510ポイントの安値をつけてから一貫して上昇を続け、日経平均株価が4万円を突破した3月4日につけた高値2606ポイントまで4ヶ月で上昇率は 72% にも上ります、うん、このページには半導体の話題が掲載されたニュースがまとめられた項目も一番右にありますので、 テーマ数の上げ下げがどういう要因だったのかもすぐに調べることが可能になっています。
なるほど。
さあ吉村さん、8つ今テーマがありますが、この8つの中で気になるテーマありますでしょうか。
やっぱりニーサがね始まったばっかりですから、ちょっと見てみましょうよ。
はい、ニーサ見てみましょう。
俺の位置と違うんだよな、ニーサが。
あら、
はい
はい、こちらですね。下にスクロールしていきますと、この大きな画面でじゃあ見ていきましょうか。下に行きますと、はい、構成銘柄はこのようになっています。
はいはい、
はい、そしてですね、隣に行きますとチャートでも見ることができます。
あ、チャートも、はい、押すと出てくるんですね、それぞれ。はい、はい、
うん、
そしてですね、あの要因などを調べたいときは一番右側のニュースを押していただくと、記事などもたくさん載っていますので、ここからしっかりとこうチェックすることも可能ですので、ぜひ利用してみてください。
面白いですね、
は
い、
円安とかニーサとか8つのテーマということなんですけれども、はい、個人的にはやっぱ配当関係気になりますよね。
う
ん、
そうですよね、
高配当、
高配当、はい、
こちらもさまざまなニュースだったりチャートだったりありますので、ぜひ使ってみてください。
ニュースね、
ソフトバンクでしたりとか、うん、あと JT 日本タバコ産業、
JT、
ありますけれどもね、高配当銘柄で有名ですけれども、こういったところちょっと見てみましょうか。日本タバコ産業、はい、チャートを押すとちゃんと出てくるということですね。
なるほど、
はい、そうですね、うん、このようになっています。
ああ、やっぱりこうやって改めて見るとすごい上がってますね。
そうですね。
金利上昇っていうのは、あ、なるほど、マイナス金利を解除した場合利上げに踏み切ると観測が高まった時に上がるっていうことですね。書いてますね、説明も。
うんうん、あ、そうですね、
紹介のところね、
はい、
面白いな、勉強になる。
うん、
ここでぜひ勉強も兼ねてしてみてください、
はい、
このテーマはですね、今8つと言いましたが、今後随時拡充される予定ですので、アップデートした際にぜひ皆さんチェックしてみてください。
ね、アメリカ株の方は40近いテーマがまとめられているということなので、はい、なるほど、日本株もこれからどんどん充実していく、はい、ということですね。
チェックをお忘れなくお願いします。はい、今日はムームアプリの日本株のテーマ投資の項目をご紹介いたしました。
坂本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ムームー証券からのお知らせです。ナスダック上場企業のグループ企業であるムームー証券株式会社は、アメリカ株取引サービスを提供しています。ムームー証券では、新ニーサの対応を開始しました。2023年12月6日より、新ニーサ口座開設の受付を開始し、2024年1月18日より新ニーサ口座での取引が可能となる予定です。また、お客様の取引内容に合わせて選べるベーシックコース、アドバンスコースの2種類の新手数料体系を開始、2つのコースとも業界最安級の手数料を実現しました。そして、2023年12月6日から2024年2月29日までの間、ムームー証券はアメリカ株取引サービス強化記念キャンペーンを実施しています。キャンペーン期間中、入金条件を満たしたお客様は、累計入金金額に応じて相応回数の抽選に参加できます。本キャンペーンは、当選者に株式買い付け代金をプレゼントする仕組みとなります。各種コース、キャンペーンの詳細は、ムームー証券のウェブサイトをチェック。アルファベットで、MOO とご検索ください。アメリカ株投資の強い味方、ムームー証券をぜひお試しください。ムームー証券が扱う商品等には、価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等の内容を十分にお読みください。ムームー証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金賞第3335号。
US Market Strategy。
US マーケットストラテジー、このコーナーはアメリカ市場の今後の投資戦略について考えてまいります。再び松本さんとお話を伺ってまいります。松本さん、お願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今週ですね、今週から来週にかけて、うん、まあイベントまだまだ多いんですけれども、どういったところがポイントになりますか？
そうですね、やはり、まあ、一番の注目はね、来週の FOMC ですけれども、うん、もうね、今はちょうどブラックアウト期間ということで、FRB の高官はね、もう金融政策に対して、については発言できなくなっていますから、もう頼れるのは、経済指標だけと、いうことになりますからね、そういった意味でも、まあ、やっぱり、重要な経済指標をちゃんと見ていきたいと思います。まずは、明日14日の木曜日ですね、今日はね、もう経済指標の発表、大したものないんですけれども、明日木曜日には、生産者物価指数の発表があります。私はこれ個人的にはちょっとやっぱり警戒しています。というのもですね、先月、1月分の物価指標が発表された時もですね、まあ、両方とも消費者物価指数も PPI 生産者物価指数も予想を上回ったんですけれども、まあ、消費者物価指数が発表されて1回ドーンと株価は下がってからですね、結構押し目でしっかりと買いが集まってですね、猛烈に値を回復してきたんですよね。で、もうこの、まあ、物価の上振れっていうのは織り込み済みになったのかと、少し、まあ、安心していたところで PPI の発表があって、はい、またそれが予想を上回ったということで、また大きく下げたと、いうことで、まあ、今回ももしかしたら同じようなパターンが見られるんじゃないかと、昨日ね、やっぱり CPI を受けても株価は上昇しましたから、明日の PPI がまた改めて強含む、数字になればですね、
はい、
それで売りが出る、可能性もありますから、ちょっと PPI の数字には注意したいですね。そしてもちろんさっきも言いましたけれども、小売売上高、まあ、予想では結構、強い数字が、前月から増加するとは言われていますけれども、
はい、
もしかしたらいろいろな要因があって結構、消費が鈍っている可能性があると。そしてその後は金曜日にね、ニューヨーク連銀指数、そして、ミシガン大の消費者指数と、まあ、製造業と、消費者の、景況感指数が、まあ、2つ出てきますから、この辺はやっぱり、さっきも言いましたけれども、うん、景気動向を見る上では、まあ、非常に、重要な経済指標ですから、まあ、この辺を、見てですね、あとは週明けはもう、FOMC までは特に、大きな指標の発表ないですから、まあ、この4つですね、今言った PPI、 そして小売売上高、
ね、
ニューヨーク連銀指数、そしてミシガン大指数、うん、この3つを、4つをですね、見て、あとは FOMC、を、待つばかりという形になるでしょうね。
先ほどもお話ありましたけれども、今日はこの後、まあ、大きなそれほど発表がないということで、足元の、アメリカ株ですが、ダウ小幅高、ナスダック小幅安 0.5% の下落、 S&P500 はほぼ横ばいということで、やはりお話ありました PPI でしたりとか小売売上高等を控えて若干動きづらい状況というのは、
そうですね、基本的にやっぱりね、動きづらい状況は続くと思います。昨日も上昇もね、オラクルのその強気決算がなかったら、意外に動いてなかったかもわかんないんですけれども、まあ、おっかなびっくりでみんなやっぱりトレードしていますから、何かあって動き始めるとすごく勢いがつくけれども、まあ、材料がないとね、
そうですね、本当に動きようもないということで、
まあ、上にも下にも動けないという膠着状態が続く可能性もありますね。で、結局は、まあ、FOMC の、まあ、内容というかドットチャートの内容を見て、また次の方向性が出てくるということになると思いますね。
番組そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。
楽しみですね、来週。
そうですね、はい。この番組は次世代のプロ級投資アプリムームーを展開するムームー証券の提供でお送りしました。ちなみに為替は現在1ドル147円80銭から90銭台での動きということで、足元そこまで大きな動きはありません。
はい、
はい。ここまで吉村さん、そして松本さん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
それではリスナーの皆さん、また来週です。
さよなら。